マルコによる福音書第8章27節から37節。イエス・キリストの生涯その39。私を誰だというか。さて、イエスは弟子たちとピリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。すると、イエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。すると、イエスは自分のことを誰にも言わないように、彼らを戒められた。それから、イエスは、人の子は、多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、立法学者たちに捨てられ、殺され、3日後によみがえらなければならないと、弟子たちに教え始められた。イエスは、このことをはっきりと話された。すると、ペテロは、イエスを脇にお連れして、いさめ始めた。しかし、イエスは、振り向いて弟子たちを見ながら、ペテロを叱って言われた。下がれ、サタン。あなたは、神のことを思わないで、人のことを思っている。それから、群衆を、弟子たちと一緒に呼び寄せて、彼らに言われた。誰でも、私に従ってきたければ、自分を捨て、自分の十字架を追って、私に従ってきなさい。自分の命を救おうと思う者は、それを失い、私と福音のために命を失う者は、それを救うのです。人は、たとえ全世界を手に入れても、自分の命を失ったら、何の益があるでしょうか。自分の命を買い戻すのに、人は、一体何を差し出せばよいのでしょうか。
イエス様のご生涯をずっと順を追って、見ております。今回が39回目ですね。今日の箇所で私たちが学びたいのは、イエス様は弟子として私たちにどのような心構えを教えていらっしゃるかということです。まずは今日の箇所を丁寧に見ていきます。27節。さて、イエスは弟子たちとピリポ・カイサリアの村々に出かけられた。その途中、イエスは弟子たちにお尋ねになった。人々は私を誰だと言っていますか。イエス様一行はガリラヤ湖周辺を離れまして、ずっと北にありますヘルモン山の方向に進んで行かれます。そして南の山麓にありますピリポ・カイサリアという町の周辺の村々を訪問なさいました。この辺りは異邦人が主に住んでいる場所です。するとイエス様は、みんなは私のことを誰だと言ってるかなと弟子たちにお尋ねになりました。これはイエスという名前を知ってるかということではなくて、イエス様の正体について何と言ってるかという意味です。じゃあ弟子たちはどう答えたか。28節。彼らは答えた。バプテスマのヨハネだと言っています。エリアだという人たちや、預言者の一人だという人たちもいます。バプテスマのヨハネというのは、イエス様が公の活動を始めるちょっと前に活動を開始した預言者です。預言者というのは、神様が語られる言葉を直接聞いて、それを人々に伝える役割の人です。ヨハネは、間もなく救い主が現れるとユダヤの人々に説きました。そして救い主をお迎えするために、自分の罪を悔い改めなさい、そうして救い主を迎える準備をしなさいということを教えました。そして、悔い改めの印としてヨルダン川で洗礼を授けたわけですね。 なのでバプテスマのヨハネ、洗礼者ヨハネと呼ばれています。またイエス様が実際登場なさいますと、この方こそ救い主である人々に証言をしました。このヨハネはガリラヤ地方の国主であったヘロデ・アンティパスという王様を批判しまして捕らえられます。やがて首を切られて殉教いたしました。さて、人々は私のことを何と言ってるかイエス様尋ねましたが、ある人たちはイエス様のことをヨハネがよみがえって奇跡を行っていると、そんなふうに噂をしたんですね。そこでそれを聞いたヘロデは大変困惑をいたしました。次にエリアという人の名前が出てきますね。この人は紀元前9世紀の前半に活躍した預言者です。この当時イスラエルの国は北王国と南王国に分かれておりました。でエリアは主に北王国で活躍した預言者です。彼は天から火を下したり、死んだ子供をよみがえらせたりといった奇跡を行っています。まあ、驚くべき奇跡を行った預言者なんですね。その後エリアは生きたまま天に上げられていきました。そして旧約聖書の一番最後の書、マラキ書には、世の終わりに救い主が現れてこの世の悪を滅ぼす、そういう時がやってくるんだけれども、その前にエリアが再びこの地上に現れるという、そういう予言があるんですね。まあ、ですからあのイエスという人は再来のエリアであろうと、そのように考える人たちもいたわけですね。また他の人たちはエレミアなど他の預言者だとかね、この時代に生まれた新しい預言者だと、そんなふうに考える人たちもいたわけです。いずれにしましても、世の人々はイエス様のことを神様の働きをする偉大な預言者ではあるけれども、結局はただの人間だと考えていたということですね。ではイエス様はそれに対してどのように返されたでしょうか。29節、するとイエスは彼らにお尋ねになった。あなた方は私を誰だと言いますか。ペテロがイエスに答えた。あなたはキリストです。今度はイエス様は弟子たちよと、あなたたちは私の正体について何と言うかと。するとペテロが弟子たちみんなを代表して答えました。あなたはキリストです。キリスト、これギリシャ語ですね。油を注がれたものという意味です。ヘブル語ではメシアと言います。同じ意味です。救い主のことを指します。旧約聖書にはアダムとエバが最初に罪を犯したその直後から救い主に関する予言が語られるようになりました。救い主とは神が人となって地上に来られるお方です。そして地上の悪をすべて滅ぼして神の国とか天の御国と呼ばれる理想的な王国をこの地上に建設なさると、そして救われた人たちをそこに住まわせて幸せに暮らすことができるようにしてくださるよという、そういう予言があるわけですね。ペテロや他の弟子たちはイエス様こそその救い主である、そのように宣言いたしました。これまでも弟子たちはイエス様のことを救い主だと信じました。 だからこそ家も仕事も捨てて24時間イエス様と共に、生活し、イエス様の行くところについていくっていう決心をしたわけですね。ここで改めて彼らは自分たちの信仰、イエス様あなたは救い主ですという信仰を明らかにしたわけです。すると並行記事マタイの福音書の方を読みますと、イエス様がそのペテロの信仰告白に答えておっしゃった言葉が、載っております。皆様お手の元のアウトラインの方にも引用してあります。マタイ16の17から18、マタイ16章17節から18節の言葉です。バルヨナシモン、あなたは幸いです。このことをあなたに明らかにしたのは血肉ではなく天におられる私の父です。そこで私もあなたに言います。あなたはペテロです。私はこの岩の上に私の教会を建てます。黄泉の門もそれに打ち勝つことはできません。ペテロの本名はシモンっていうんですね。でもイエス様がペテロっていうあだ名をお付けになりました。ペテロというのはギリシャ語で石という意味です。当時のイスラエルの人たちは日常的にはアラム語という言葉を喋っていました。でこのアラム語ではケファって言います。ケファ。でもこの石というのは岩のようなものすごく大きな石ではなくて小さな石を指す言葉なんですね。ペテロも小さな存在でした。不完全な存在だったわけですね。しかしその小さな存在であるペテロが宣言したイエス様こそ救い主ですというこの信仰告白は岩のようなどっしりとした存在です。ちなみに岩というのはギリシャ語でペトラと言います。ペトラ。ペテロはシモンはちっちゃな石ペテロだけれども、あなたのその信仰告白は岩のような大きなものだと、家の土台になるようなそのような堅固なものであるとイエス様はおっしゃるのです。そしてその岩の上に私は教会を建てますよとおっしゃいました。私たち教会の土台はイエス様こそ救い主であるという信仰です。これこそが教会の土台なんですね。そしてイエス様は30節で次のようにおっしゃいました。するとイエスは自分のことを誰にも言わないように彼らを戒められた。イスラエルの国は公式にイエス様のことを救い主ではないと、あいつは魔術師だと、悪霊の力を使って、奇跡を行っているだけだと、そのように決定しました。これは公式見解です。国としてのその公式な拒否以降はイエス様の活動方針が変わったっていうのはすでに、何度かお話ししてきましたね。以前はできるだけ多くの人たちにご自分のことを救い主だと信じてもらうというのがイエス様の活動方針だったんですが、もう公式にイスラエルが拒否したので、その後はすでにイエス様を信じた弟子たちを訓練すること、やがてイエス様が十字架にかかり復活し天にお帰りになった後教会が誕生して、今度は弟子たちがイエス様の手足となってこの地上で働いていくわけですよね。その弟子たちを、その初代の弟子たちを育てるというのがイエス様の後期の目的になったということです。以前はご自分を信じさせるために多くの人々の前でイエス様は 驚くべき奇跡を大々的に見せておられました。そして信じた人たちがイエス様のことを救い主だっていうふうに他の人に伝えるのも基本的には禁止していらっしゃいません。ところが方針が変わってからはイエス様は信じたごく少数の人たちのために奇跡を行うようになりましたし、教え方も以前はストレートな教え方だったんですが、後半になりますと例え話でしか喋らなくなったんです。弟子たちにはストレートに喋るんですけど、一般民衆に対しては例え話でしか話さなくなってしまったんですね。真理を本当に知りたいって思う人でないと内容が理解できないような、そういう喋り方になったわけです。そしてイエス様を救い主だと信じた人たちに対してイエス様はかなり強い調子で誰にも言うな、そのようにおっしゃるようになりました。今回もそういうわけで弟子たちに対しても誰にも言ってはならないと強くお命じになりました。それからどうなったでしょう。31節、それからイエスは人の子、人の子っていうのはイエス様のことですね。ご自分について語るときに人の子っていう言い方をイエス様はなさいます。それからイエスは人の子は多くの苦しみを受け、長老たち、祭司長たち、律法学者たちに捨てられ殺され、三日目によみがえらなければならないと弟子たちに教え始められた。弟子たちの信仰を改めて確認した弟子たちは、イエス様は重要な予言をここで語られます。それは救い主である自分はこれからユダヤのリーダーたちによって逮捕され、殺され、3日目に復活しなければならないということです。十字架と復活の予告をここでイエス様はなさったんですね。福音書にはイエス様が十字架と復活を予告なさったことが4回記されているんですが、この時初めてイエス様はご自分が十字架にかかり復活するということを弟子たちに明らかになさいました。32節、ペテロの反応です。イエスはこのことをはっきりと話された。するとペテロはイエスを脇にお連れしていさめ始めた。マタイの福音書にはこの時のペテロのセリフが書かれています。マタイ 16-22、 これも引用してあります。マタイ 16-22、 主よ、とんでもないことです、そんなことがあなたに起こるはずがありません。ペテロは救い主であるイエス様、神が人となって来られた偉大なお方が人間不全に殺されるなどということがあってなるものかとここで語っているわけです。ペテロも他の弟子たちもイエス様が救い主だということは信じていました。でもその救い主に関するイメージというのはその時代の多くのユダヤ人が抱いていたものの影響を強く受けていたんです。当時のイスラエルの国はローマ帝国によって支配されていました。つまり属国だったわけですね。ですから早くあのローマ帝国から自分たちは独立したいと当時のユダヤ人たちは強く願っていたわけですよね。そこで救い主が現れて聖書が約束している通り悪を滅ぼして、つまりこの場合の悪というのはローマ人ですね、異教徒たちを滅ぼして神の国を地上に打ち立ててくださる、早くそのような救い主が現れてほしい、つまり王としての救い主の登場をこの当時の人たちは待ち望んでいたわけです。 確かに旧約聖書は王として君臨する救い主について予言しています。ただその一方でもう一つのイメージについても語っているんです。それは苦難のしもべとしての救い主です。神の国が完成する前に王である救い主は地上のすべての悪を滅ぼすというわけですね。ということは罪のある人は滅ぼされる側だということですね。神の国に入れないわけです。そこで神様は人の罪を許して滅ぼされることがないように配慮してくださったんですね。そのために必要なのが救い主の十字架の死と復活だったんです。神様は正義ですから罪をなかったことにはできないんです。いやいいよいいよそれぐらい大したことないからねっていうふうに放置することはできないんですね。もしそれをやってしまうと神様は正義でないっていうことになります。神様が正義である以上罪は必ず罰せられなければならないのです。でもそのままだと人間はみんな滅ぼされてしまうことになりますね。義人はいない一人もいない。聖書が言う通り正しい、もう自分には全く罪がありませんと神様の前で堂々と宣言できる人は誰もいません。地上では言えますよ。でも本当に神様の前に立った時に私たちは自分には罪がないなどととてもとても言えるような存在ではないんですよね。だとしたらもう滅ぼされるしかないということになります。神様の罰を受け呪いを引き受けることになるわけです。そこで救い主が私たち罪人の代わりにその罰を引き受けてくださる、神様の呪いを引き受けてくださるというのが神様のご計画だったのです。その結果私たちに罪の罰が降り注がないようにしてくださいました。つまり救い主の死と復活によって私たちの罪が許されて滅ぼされる側ではなく神の国に入ることができる側に置かれることになるということです。ところが当時の救い主イメージに引きずられていたペテロは救い主が殺されるはずがないとイエス様に意見をしました。本来イエス様が教師でペテロはその弟子、生徒のはずなんですが、ペテロはイエス様の間違いを指摘しようとここでしているわけですね。ではイエス様、そんなペテロにどうお答えになったでしょうか。33節。しかしイエスは振り向いて弟子たちを見ながらペテロを叱って言われた。下がれサタン、あなたは神のことを思わないで人のことを思っている。イエス様はペテロを叱られました。サタンというのは悪魔のことですね。神様の敵です。でもイエス様はペテロを悪魔呼ばわりしたわけではありません。ペテロがサタンによって惑わされてあのような発言をしたんだと指摘していらっしゃるわけです。そして惑わしているサタンにあっち行けとお命じになっているわけです。サタンは神様の敵です。ですから神の御子であるイエス様のことを憎んでいます。イエス様を亡き者にしたいと考えているわけですね。しかし十字架で死なれたんでは困るんです。神様のご計画が、救いのご計画がまた一歩進んでしまうことになるからですね。この時サタンはペテロを惑わしてイエス様の心から十字架にかからなければならない、自分は十字架にかかる必要があるっていうその重い使命感を取り除こうとしているわけですね。十字架にかかって神の呪いを引き受けるというのはこれは大変な苦しみです、痛みです。肉体的に痛いっていうだけじゃなくて神様が永遠の昔からいつも一緒にいた父なる神様から切り離されるっていうのは子なる神であるイエス様にとって これは私たちでは想像もできないほどの痛み、苦しみなんですよね。そんなイエス様に対して十字架なんかね、そんなのありえないよと、もう十字架で死ぬなんていうことを考える、バカバカしいことを考えるのをやめなよ、そんなふうにペテロの口を通してサタンはイエス様を誘惑しようとしているわけですね。他の弟子たちの前でイエス様はこの言葉を語られました。他の弟子たちを見回してから、下がれサタン言われた。惑わされていたのは弟子たち、ペテロだけではなくて他の弟子たちもそうだったんですね。彼らもまた当時の救い主イメージに引きずられて、ローマ帝国から自分たちを解放してくれる政治的な解放者としての救い主を待ち望み、イエス様こそそのお方だと信じる、そういう傾向が彼らにもあったわけですね。彼らもまたサタンによって惑わされつつあったわけです。そんなペテロや他の弟子たちを惑わすサタンに対してイエス様はその策略に気づかれて、下がれサタンとお命じになりました。弟子たちは知らなければなりません。それは確かにイエス様は神の国を実現する王、救い主であるけれども、神の国が実現する前に罪の問題が解決されなければならない。そのために救い主は一度死んで全人類の罪の罰を引き受け、それから復活しなければならないのだということを知らなければならない。でも弟子たちはまだそういう理解には至っていなかったわけですね。十字架と復活に関する弟子たちのこの無理解というのはその後も解消されませんでした。実際にイエス様が捕らえられて十字架にかけられて亡くなると、少なくとも4回イエス様は十字架にかかって死んで3日目に復活するっていうふうに教えられたにもかかわらず、もう思わぬことが起きたかのようにびっくりして恐れ惑いました。まして復活するなんていうこと、誰一人として弟子たちは期待していなかったわけですね。彼らが本当にイエス様の教えを理解するようになるのは、聖霊様が下って彼らを満たしてからです。それから34節、それから群衆を弟子たちと一緒に呼び寄せて彼らに言われた。誰でも私に従ってきたければ自分を捨て、自分の十字架を追って私に従ってきなさい。イエス様は弟子たちとついてきた群衆を近くに呼び集めなさいました。そしてイエス様に従ってくるための条件をここで語っておられます。それは何かというと、自分を捨てて自分の十字架を追うということです。その上で私に従ってきなさいとおっしゃいました。これは一体何を意味しているんでしょうか。今の時代、十字架というのはかなりポジティブなイメージがありますよね。例えば病院に赤十字がありますよね。それから工事現場に行くと緑十字というのがありますよね。博愛とか安全とかいう意味があるわけですね。あるいは愛のイメージなんていうのもありますよね。かなりプラスのイメージなんです。でも紀元1世紀において十字架って何だったかっていうと、死刑の道具なんです。つまり自分を捨て自分の十字架を追うっていうのは、イエス様に従う際に死をも厭わずにっていうことなんです。死ぬことも辞さない、そういう覚悟で私に従ってきなさい、 そういう意味だということがわかります。これは弟子や群衆にとっては衝撃的な命令でした。彼らは当時の救い主イメージの影響を受けてたということを申し上げましたね。彼らが救い主に期待していたのは、自分を祝福して自分の欲望を満足させてくれる救い主だったんです。少し前に5000人の給食の奇跡というのが起こりました。5つのパンと2匹の魚をイエス様は、増やしてくださって、女性や子供を入れると軽く1万人を超えていたであろう人々のお腹を満たしたわけですね。そのような奇跡を体験した群衆はイエス様の後を追っていきました。その彼らにイエス様はこんなふうにおっしゃっています。ヨハネ 6-26、 これも引用してあります。あなた方が私を探しているのは印、これはイエス様こそ救い主であるという証拠の奇跡ということですね。印を見たからではなく、パンを食べて満足したからです。イエス様がお腹を満たしてくださるお方だと、イエス様についていったらいつでも働かなくてもパンが食べられるぞと、というわけで彼らはイエス様の後を追ってきたんだと。聖書が教える救い主だと信じてついてきたんじゃなくて、お腹いっぱい食べたい、でも働きたくはないっていう、そういう思いを満足させてくれるお方だと信じて従ってきてるだけだとイエス様はおっしゃったわけですね。その証拠にイエス様が自分の欲望を満たしてくれないと知ったとき、群衆は、そして弟子たちの一部はイエス様のもとを離れてしまいました。イエス様が期待したお方ではないと彼らが見なしたからですね。イエス様は確かに救い主として人類を祝福してくださいます。でもイエス様に従っていく過程では期待通りにことが進まなかったり、問題にぶつかったり、場合によっては迫害にあったりすることもあります。それを覚悟しなさいよと、イエス様は自分を捨て十字架を追って従ってきなさいというこの言葉によって教えていらっしゃるわけです。35節、自分の命を救おうとする者はそれを失い、私と福音のために命を失う者はそれを救うのです。ここでそれと訳されているのも命ですね。しかもそれと訳されている命は肉体的な命ではなく永遠の命を指しています。永遠の命というのは永遠に存在し続けるという意味ではありません。天国であっても地獄であっても人の魂は永遠に存在し続けます。永遠の命っていうのは長さのことを言ってるんじゃなくて、どういう状態でその永遠という時を過ごすのか、質を問題にしている言葉なんです。永遠の命とは神様との親密な交わりを得ているということです。神様と親しい交わりを得ていること、これが永遠の命を持っているっていう意味なんです。永遠の命を手に入れた人は罪を許されて将来実現する神の国に住む権利を得ます。滅ぼされる側ではなく神の国に住む側になるわけです。そしてその後も永遠に神様と共にいて深い平安やワクワクするような喜びを味わわせていただきます。自分の肉体的な命を惜しむあまりイエス様に従わない道を選んでしまうと、せっかく神様が与えようとしてくださる永遠の命を手に入れることができなくなるよとイエス様はおっしゃっているわけです。でも自分を捨て十字架を追って、つまり死をも厭わず苦しい目に遭うかもしれない、でもその覚悟を持ってイエス様に従う方を選んだ人は永遠の命を手に入れることができるということです。 そして36節、人はたとえ全世界を手に入れても自分の命を失ったら何の益があるでしょうか。私たちは自分の欲望が満足されることを求めています。当時の弟子たちや群衆と実は同じ傾向を持っているわけです。夢が叶うとか、お金が儲かるとか、成功するとか、健康になるとか、人からチヤホヤされるとか、勉強や仕事やスポーツで一番になるとか。でも仮に全世界の富を独り占めできたとしても、あるいはオリンピックの種目で世界一を取ることができたとしても、死んでしまったらどうなるでしょうか。伝道者の書というのが旧約聖書にあります。これはソロモン王が書いたと言われています。ご存知の通り、ソロモンは地上の誰よりも知恵に満たされていました。そして贅沢な暮らしをして、千人の美女を妻として抱えていました。千人、すごい数ですね。しかし伝道者の書では彼は次のように言っています。賢い人も愚かな人も結局死ぬんだと、その点では同じじゃないかと、そのように述べた後、全ては虚しいと語ってるんです。どんなにお金儲けてもね、どんなに素晴らしい建物をあっちこっちに建てるような事業を展開したとしても、どんなに人に褒められるようなことをやったとしても、愚か者と結局最後は一緒じゃないのと。だったら我々の人生って、もし死んで終わりだとしたら、なんと虚しいことかとソロモンは言うわけです。でもこれは神様を計算に入れていない人生観ですよ。伝道者の書は別に人生が虚しいってことを教える書物ではないんです。神様を抜きにして人生を設計すると、結局死んで終わりで虚しい人生になっちゃうよということですね。永遠の命が与えられるということ、神様としっかりつながって神様と親しい交わりを持つことができるならば、人生死んで終わりじゃないんだから、決して虚しくはないということを伝道者の書は私たちに訴えようとしているわけです。夢が叶っても、どれほど贅沢な暮らしができたとしても、その永遠の命が手に入らないまま死んでしまったとしたら、何の意味もない。全世界を手に入れても自分の命、永遠の命を失ったならば、何の益があるだろうかとイエス様はここでおっしゃっています。そして37節、自分の命を買い戻すのに人は一体何を差し出せばよいのでしょうか。肉体的な命は永遠には続きません。いつか私たちも死にます。それでも私たちが復活して永遠に生きることができるために、つまり永遠の命を私たちが手に入れるためには、一体どんな代価が必要かとイエス様はここで問いかけていらっしゃいます。結論としては、人は自分が罪を許されて永遠の命を手に入れるための代価を支払うことはできません。もし神様が私たちの良い行いのご褒美として救いを与えて永遠の命を下さるのだとすれば、要求されている行動というのは完璧な行動です。けほどの不十分さもあってはならないし、ただ一度の間違いも許されません。これから先私が完璧な人生を生きることができたとしても、過去失敗していたらもうアウトなんですよね。私5年前に人一人殺してるんですけど、これから先真面目に生きていきますから、なかったことにしてくださいにはならないでしょ。ですから、ただの一度も失敗は許されない。で、しかもその失敗っていうのは完璧じゃないっていう、そういう厳しい基準で裁かれた結果になるわけですね。そんな厳しい基準で判断されるのだとすれば、誰一人として自分の行いの正しさによって 永遠の命を手に入れることができる人はいません。そこで神様は神様の方から一方的に罪を許して救ってくださるという方法を私たちに与えてくださいました。そのために必要なのがイエス様による十字架と復活だったんです。救い主イエス様は十字架にかかって血を流し、ご自分の尊い命をお捧げになりました。それこそが私たちに永遠の命をもたらすための代価になったわけです。イエス様が代わりに代価を支払ってくださったんです。自分の欲望を満たすことばかり考えがちな群衆や弟子たちに向かって、イエス様は一般的な救い主イメージを捨て去りなさいと、そして十字架と復活を信じるようにと、救い主は十字架にかかり復活しなければならないということを信じるようにと、ここで促していらっしゃるわけですね。ではここから私たちは何を学ぶことができるでしょうか。一言で言うと、私たちも正しい救い主のイメージを持ちましょうということです。正しい救い主のイメージ、これに関して3つ申し上げます。一つ目は自己中心的な欲望、これを捨てましょうということです。私たちも一世紀のユダヤの人たちと同じような救い主イメージにとらわれる恐れがあります。まあ、私たちは別にね、ローマ帝国からの解放を望んではいませんけれども、自分の欲望を満たすお方として天の父なる神様やイエス様や聖霊様のことを考えてしまうことがあるのです。確かに神様は今も奇跡を行ってくださいます。私たちの願い事の祈りに応えてくださることがあります。しかしそもそも救いとは病気が治ることではありません。社会的に成功することでもありません。お金が儲かることでもありません。人間関係が良好になることでも、問題が一切なくなることでもありません。結果としてそうなることはありますが、それが救いなのではないんです。救いの本質ではありません。救いとは罪が許されて神様との関係が回復し、ずっと仲良しでいられるということです。全知全能の神様と仲良しでいられる、その意識によって私たちはどんな問題の中でも平安でいられるし、絶対大丈夫だという希望を持つことができるわけです。私たちは自分勝手な欲望を満足させるために神様を利用してこなかったかなと、いつも自分を顧みる必要があります。お願いしちゃいけないわけじゃないんですよ。私たちは神様の子供でもありますから、素直にね、こうしてください、ああしてくださいってお願いしていいんです。でも神様との関係がただお願いだけになってないかっていうことを私たちはチェックしておく必要があるんです。自分の方が神様のしもべなのに、自分が神様に命令して思い通りに動かそうとしてこなかっただろうか。イエス様のことを人格をお持ちのお方というよりも、祝福の自動販売機のように思ってなかったか。ちょっと献金してね、お祈りのボタンをポンと押すと祝福がガコンって出てくる、そういうお方として神様のことを考えてなかったか。また単に自分がいい気持ちになるために聖霊様の満たしを求めてこなかったか。そういうことを考えていく必要があります。そしてそんな自分に気づいたならば、そのことを神様に告白して、この自分中心の思いを捨てますと宣言しましょう。神様は必ず許してくださって、もう一度やってごらんと背中を押してくださいます。というわけで、一つ目は自己中心的な欲望を捨てましょう。二つ目は苦しみを覚悟しようということです。イエス様はご自分に従うには自分を捨てて自分の十字架を負わなければならないとおっしゃいました。すでに学んだように、これは苦しみ痛みを覚悟しましょうということですね。 イエス様に従うと苦しい思いを味わわなければならないことがあるんです。いつもじゃないですけど、そういう時もあるんですね。それ覚悟してないと問題がやってきて、なかなかそれが解消されない時に、いやこんなはずじゃなかった、神が愛ならなんでこんなことにっていうふうに神様のことを信頼しなくなってしまう恐れがあるわけです。そしてその痛み苦しみっていうのは必ずしも信じない人たちからの迫害だけではありません。聖書の命令を守ること自体も時に私たちに痛みや苦労を与えますね。聖書の命令が私たちの感情に反することがあって、それでも自分自身のやりたくないっていう心の声じゃなくて、やりなさいっていう神様の命令の方を選ぶというのは大変な痛みを伴います。例えば今日皆さんはこうして礼拝式に参加なさいましたね。一緒に集まることをやめたりしないでっていう聖書の命令、一緒に集まって礼拝しようっていう命令を皆さんが今日も忠実に守られたからです。でもここに来るためにはやりたかったこと、例えばもうちょっと寝てたいなとかね、買い物に行きたいなとか、そういうものを我慢したり先送りにしたりするなどの犠牲を皆さんは払っておられるわけです。ある牧師夫人の話です。うちの教会ではありません。ある牧師夫人から若い頃失恋なさったという話を聞きました。もう本当に大好きな人だったので、その恋がね破れてしまって、もう悲しくて辛くて、もうずっと泣いていたいという気分だったそうです。しかし聖書の中にはとんでもない命令が書いてある。いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことにおいて感謝しなさい。こんな状況の中で喜べ、感謝せよと神様はおっしゃるわけです。こんなつらいつらい気持ちの状況で喜んだり感謝したりできるものかと思います。しかしこの将来の牧師夫人はその大変な葛藤を乗り越えて神様を賛美することにいたしました。望みも消えゆくままにという聖歌があります。望みも消えゆくままに、世の嵐に悩む時、数えてみよ主の恵み、長心は安き応援。数えよ主の恵み、数えよ主の恵み、数えよ一つずつ、数えてみよ主の恵みっていう曲ですね。数えよ主の恵み、一つずつ数え上げてみなさい。そうしたならば心に平安がやってくるっていう歌ですね。この将来の牧師夫人はその曲をポロポロポロポロ涙を流しながら何度も何度も繰り返し繰り返し歌ったそうです。イエス様に従う道は祝福に満ちています。でも決して平坦な道ではありません。イエス様に従うには犠牲がつきものだということを私たちはここで覚えておく必要があります。そしてその先に素晴らしい祝福が待っているんだということを覚えてみましょう。3つ目は一方的な恵みを感謝しましょうということです。救い主イエス様は信じる人たちを神の国に招き入れて、その千年後には新しい天と新しい地に住まわせて永遠に続く幸せを与えてくださいます。しかしその前にイエス様は十字架にかかって復活することによって私たちの罪を許して神の国に住む資格を与えてくださいました。私たちが罪を許されて神の国に入るその資格を得るのに必要なのはただ恵みの福音を信じるだけです。恵みの福音とはこの私の罪を許すためにイエス様は十字架にかけられた、死んで葬られたけれども3日目に復活なさったということです。このことをこれは真実ですと受け入れるだけで 私たちは罪許され神の国に入る特権を与えられます。私たちは神様によって一方的に愛され選ばれ救い出されたのだということをいつも忘れないようにしましょう。私たちの正しさ立派さによってではなく、一方的に選んでくださり一方的に愛してくださり、救いに必要なものも全部イエス様が代わりに用意してくださった。それほどまでに私たちは神様に大切にされているということを絶対に忘れないようにしましょう。そしていつもそのことについて感謝を捧げていきたいと思います。その感謝こそが私たちに自己中心的な欲望を捨てさせますし、その感謝こそが苦労してもイエス様に従っていきたいという思いを私たちに与えるんですね。数えを忍べる。私たちも神様の恵み祝福がいかに素晴らしいものかということを数え上げて、この1週間たくさん感謝を捧げていきたいと思います。お祈りしましょう。天の神様、私たち一人一人のためにイエス様が十字架にかかり、そして復活してくださったことを感謝します。そのあなたの大きな愛を思うとき、私たちが自分自身の欲望を離れて犠牲を覚悟しながらも、しかし喜んであなたにお仕えすることができます。この1週間私たちがいかにあなたに愛されているかを様々な方法を通して教えてくださいますように、イエス・キリストのお名前によって祈ります。アーメン。